恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
類を見ない財産と名声を得たイスラエル三代目の王ソロモンが記した伝道の書を私たちは隔週で見ています。今日は祝宴ではなく喪中の家で悟ることというメッセージタイトルで伝道の書の7章1節から4節まで皆さんと共に見ていきたいと願っております。良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きているものがそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵のある者の心は喪中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。この7章を注意深く読みますと、ある特徴があることに気がつかされます。それはこの7章だけで何々に勝るという比較が4回記されているということです。すなわちソロモンはある二つのことを比較して、こちらよりこちらの方が勝ってるではないかと言っているのです。その中から今日は二つの事柄について見ていきましょう。この二つは普通に考えますならば、とても常識では考えられないことです。まず最初にその一つ。祝宴に勝るものについて見ていきます。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きているものがそれを心に留めるようになるからだ。皆さんは誕生パーティーに行くのとお葬式に行くのとどちらを好みますか？大抵私たちは誕生パーティーを選ぶでしょう。誕生日を待ち望む人はいますが、お葬式を待ち望む人はいません。しかしソロモンはここで悲しみの家、喪中の家に行く方が祝宴の家に行くよりもいいというのです。こういうことを言う人は相当に変わってる人だと思います。もし私たちの周りに、俺は結婚式に出るよりもお葬式に行ってる方が断然いいねと言っている人がいたとしたら、私たちはこの人は一体何を言ってるんだろうかと驚き怪しむでしょう。ソロモンが言っていることは一見そんなことです。では私たちはこのソロモンを変わり者として理解すればいいのでしょうか？いえ、彼がこう言った背後にはしっかりとした理由があるのです。この度主ということについて考え調べているうちに、一つの書物がこのテーマに対して一石を投じているということを知りました。それはアーネスト・ベッカーという文化人類学者が書いた主の拒絶という1974年にピューリッツァー賞を受賞している本です。彼が言うには、私たちはいつか必ずやってくる死というピークに向かってゆっくり登っていくローラーコースターに乗っているようなものだと言います。そしてその両側にはスクリーンがあり、私たちの文化と呼ばれるものが テレビ画面のように映し出され、私たちはそれを気晴らしとして見ているようなものだというのです。このあたりはソロモンが言っていることと重なります。ローラーコースターは一つところにとどまらずピークに向かいます。すべてのものはその一時の気晴らしのように私たちの後方に過ぎ去っていくのです。それは過ぎ去っていく、私たちの手に最後まで残るものは何もありません。そしてこれまでお話してきましたように、ソロモンはそのピークに至った人なのです。その彼の証言によりますと、祝宴の席で私たちが見聞きすることはすべて一時の気晴らしで過ぎてゆくものです。確かにそれはしばしの楽しさを与えてくれるでしょう。しかし食べたもの、飲んだものは一晩で消化され、翌朝には再び空腹になり、喉が渇き見聞きしたこともやがて風化します。 What you have seen and heard will eventually fade away。 ソロモンが伝道の書において繰り返し記しておりますことはまさしくこのことです。すなわちこの世のすべてのことは移ろいゆくということです。それゆえにそのように移ろいゆく、失われてしまうようなことを追い求めることは、風を捉えるように虚しいものだと彼は言うのです。しかし皆さん、この世界には決して変わらないものがあります。それが絶対に変わらないことであるならば、そのことについて考えることは、またそれに対して何かしらの備えをしておくことは、決して虚しいことではありません。It is not a waste of time to think about and pursue these things. In fact, it is wise to prepare for and pursue those things.最近定期の集会でイエス・キリストが語られた10名の乙女と岩と砂の上に建てた家の例え話を学び、深く教えられました。10人の乙女の例えは、5人の乙女が油を用意し、5人の乙女はそれを備えていなかったので婚宴に加わることができなかったという例え話です。また岩と砂の上に建てた家の例えは、やがて来る自然災害に対して岩の上に建て家を建てた家は被害を受けず、砂の上に家を建てた人の家は破壊されてしまったという例え話です。イエス様はこのどちらの例えの中でも愚かな人について語っています。かのイエス・キリストはどんな人を愚かな人と呼んでいるのか、興味が湧きます。皆さん、イエス・キリストが愚か者と呼ぶ人はどんな人だと思いますか？それは起きることが分かっているのにその備えをしない人です。It is the one who knows a disaster is coming, but does not prepare for it. イエス様は花婿が来ることが分かっているのに備えていない乙女に向かい、愚かと言いました。災害はやってくるものなのに、それに備えていない砂の上に家を建てた者を愚か者と呼びました。皆さん心に刻みましょう。神の一人子イエスがあえて 愚か者だと言われたこと、それはそのことは 100% 起きることが分かっているのに、そのことに対して備えることがない人なんです。 You know 100% that it will happen, but you are not prepared for it. Jesus said that is fool. そしてその決して変わらない、確実にやってくること、もう皆さんお分かりですよね。その最たるものは私たちの死です。私たちの死です。主にある皆さん、このことは確実なことなので、このことにあらかじめ向き合っておくことは決して虚しいことではありません。 This is a certainty, so it is not foolish to prepare for it, it's in advance. ソロモンが祝宴の席に行くよりも墓中の家に行く方が良いと言った理由はそこにあるのです。祝宴の席には変わりゆくものが並べられている。しかし墓中の家には確実なものがあるのです。詩編119編を書いた著者はこう言っています。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。私たちの人生にはさまざまな苦しみがいろいろありますが、その最たるものは愛するものや私たちの命が失われることでありましょう。このことはできる限り関わりたくないと私たちは思います。しかし聖書は言います。それが実は自分にとって最も大切なことになるのだと。なぜならそのことを通して私たちは今一度神様が決められた定めを学ぶことができるからです。このことを踏まえて生きていくのと踏まえずに生きていくのとでは、これからの私たちの人生は全く違ったものとなります。 If we live our lives with this in mind, our lives will be completely different from now on.ソロモンはまずこの確実に私たちに起こることに対してしっかりと備えができているのなら、この地上での限られた時を楽しんだらいいではないか。ソロモンはそのことを伝道の書で言っているのです。詩編90編はモーセの祈りと言われていますが、その12節にはこう書かれています。我らに己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。この言葉は死から逆算して、どのように今を生きるべきかということを私たちに教えているのです。生きるためには、まず死への備えありきなんです。In order to live rightly, we should first prepare.For death. そして皆さんお気づきでしょう。ソロモンもモーセもイエス・キリスト以前に生きた人でありますから、このところで彼らのメッセージは終わると。しかし私たちはイエス・キリストの後の時代を生きているものです。すなわち私たちが持っている確信はイエス・キリストにあって、私たちの死は決して終わりではないということです。このキリストの十字架により、私たちには永遠の命が与えられており、このことこそが全ての人間に対して聖書が言っている死への備えなんです。私たちはいかがですか。これらのことに対してその備えが皆さんできていますか。What about you? Are you thinking about these things and preparing for what is to come. いや、まだ私はそれができてない。いや、確かじゃないという方、お電話ください。お電話ください。このことについてしっかりと確実に備えておこうではありませんか。愚か者とならないために、本当にこの人生を生きるために。No, not yet. If you are not sure, please call me. Please call the church. 二つ目のことをお話します。それは、笑いに勝るということです。笑いに勝るものということです。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵のある者の心は夢中の家に向き、愚か者の心は楽しみの家に向く。ソロモンは、悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなると言います。これまた変わり者、ひねくれ者の言葉としか私たちには考えられません。そう思いませんか。正直に申し上げますが、私は牧師でありながら皆さんにこの言葉を完全に解き明かすことができません。今もこの言葉の意味を探り続けています。 I must confess that although I'm a pastor, I'm unable to fully unpack these words for you. I'm still searching for the meaning of these words. 神は私の人生に起きる出来事を通してこの御言葉の真理をこれから解き明かしてくださると期待しています。しかしそんな私でも、この言葉の一端を経験するような瞬間というものが、これまでの人生に何度かありました。今から約2年前の1999年10月12日、日本を襲った台風19号は、当時、母が入居していました高齢者施設、川越キングスガーデンを水で満たしました。その水の高さは私たちの胸のあたりにまで至りました。すでに歩くことができなくなっていた母は、職員の方たちに運ばれて救助隊のボートに乗せられて助け出されました。このことはニュースでも取り上げられ、テレビの中継もなされ、私はサンディエゴに降りながら来る日も来る日もこのニュースを追いかけました。そして日本からの連絡が来るたびに心が締め付けられるような毎日を送りました。母は多くの方たちの助けにより救助されたその日から別の施設に入ることができました。しかしこの環境の変化は88歳の彼女の肉体には重荷となり、その後体調を崩し病院を転々とし、もはや自らの口で食べることができなくなりました。今はそれでもいろいろな管を通して栄養を入れることができます。しかし私はそれを断りました。こうして彼女が治る見込みはなくなりました。そしていよいよ最後の日が近いと知り、11月の末に私は母のもとに向かいました。母の手は細く、点滴の管がもはや血管に刺さらないので点滴を外しました。それは彼女の死を意味しました。もはや彼女が言葉を語ることはありませんでした。時折目を広げ、彼女はじっと私を見ました。母の方から涙が流れました。 あなたの息子で幸せでした、ありがとうと何度も耳元で語りかけました。そして笑いました、また泣きました。母と二人の静かな日々を過ごすことができました。病室で私は一日中母の口元だけを見ていました。なぜなら母の体で唯一動く器官はその時口だけだったからです。 The mouth was the only part of her body she could move。 その口は小さく息を吸い、そして小さく息を吐いていました。その口がいつ止まるのか、そこだけに目を留めていたのです。その彼女の口元を見ていて思ったのです。創世記2章7節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。神は人に命の息を吹き入れた。それにより人は生きるようになった。人はその神の息によって生を受け、その息が続く限り人は生きる。 God blessed into man the breath of life, and with it man came to life. We are born by the breath of God, and we will live as long as that Breath, last. 日本語では息を引き取ると言いますでしょう。その息を神が引き取るときに人は主のもとに帰るのです。When God takes that breath away, the person returns to the Lord.88年前に母が生まれて初めてした1回目の息、その最初の息を神が彼女に与えてくれました。そうであるのなら、その最後の息を決めるのも神様です。私ができることは、そこに座り、彼女に息を吹き込んだ主が、今度は彼女の息を引き取るのを見守ることだけです。それは、彼女の生涯を見守り、その日まで導いてこられた主と、母との間に流れる厳粛な時間でした。息子でありながら、私がその間に介入する余地はないと思いました。そして、静かに最後の息を吐いた彼女は12月3日、主なる神のもとに帰りました。こうして彼女は88歳の地上での生涯を閉じました。その年、私たちの教会関係者で、その1年の間に召された方たちの中で16番目の人となりました。 キリストの十字架は復活につながります。ですから彼女が再び目を開けた時に彼女は死と共にいます。そこには先に行かれた主の生徒たちみな彼女が彼らの元に来るのを待っていてくれました。あちらはきっとさぞかし賑やかでありましょう。中満姉妹ももうすでにあちらにいる。 Mrs. 中満 is there too。 母牧師でしたから、その人生人前で数えきれないほどのメッセージを語ってきました。しかしその母は一人息子の私を前に最後は何も語りませんでした。しかし何も語らずとも確かにその時その場は深い悲しみに包まれていましたが、私にとって人生最大のメッセージを神様は母を通して私に語りかけてくれました。それは、今生きているのは私の力ではない、確かに私は神にあって今生かされている、この日に生きることも明日を生きることもそれは全て神の一方的な恵みと憐れみだと。こうして彼女は天に凱旋しました。一人の人間が私たちの前から天に凱旋するということは、私たちはその人から大切なものをいただいたということなのだと、多くの方たちを天に送らせていただいたその一年の間に教えられました。一人一人がそれぞれ神から与えられた人生を歩んで主のもとに帰ったのです。ですから私たちは彼らから受けたものを引き継ぎ、それを主の栄光のために用いなければならないのです。 We must take over what we have recedfrom them and use it for the glory of the Lord。 主にある兄弟姉妹、ある人は主から名を呼ばれ主のもとに行く、そして彼らはあちらで永遠に生きる。それに対してあなたも私も今ここに残されている。私たちにはその理由は知り得ないのですが、主はまだ私たちの名を呼んでいないのです。私たちの息はまだ主権者なる神によって引き取られていない。なぜか You and I are here now. We do not know the reason whyBut the Lord has not yet called our names. Our bliss has not yet been taken by our sovereign God. Why? 私たちの主である神が私たちになすべきことを残しておられるからだ。使命とは命を使うと日本語で書く。キリストの命という代価を払って買い取られた私たち、神によって許されているこの命をあなたは何のために使うのか。 What purpose do you use this life?主にある皆さん、私はこのようなことを人生の最も悲しい時に神様から教えられました。 Dear brothers and sisters, this is what God taught me at the saddest time of my life. 自戒を込めて言いますが、最近巷では心にずしんとくるような言葉を聞くことがなくなりました。すべての言葉が軽くて、一時その言葉は私たちを慰め、私たちの気持ちを和らげてくれますが、それはふわふわと空間を漂っているだけで、やがて消え去るのです。しかし今日、お話しした聖書の言葉は私たちの心に深く突き刺さるのです。この主の言葉に向き合いつつ、神から与えられているこの人生を神と共に歩んでいきませんか。必ずやってくることに対してしっかりと備えを始めませんか。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方がよい。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵のある者の心は喪中の家に向き、愚か者の心は楽しみの家に向く。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。アーメン。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日もこうして主にある兄弟姉妹とあなたのお心に向き合わせていただきましたことを心より感謝いたします。Our Heavenly Father, we thank that we are able to face your heart with our brothers and sisters in this morning.あなたは私たちに命をお与えくださったお方です。そして私たちの命を最後に受け止めてくださるお方です。You are the one who gives us life, and you are the one who will accept our life in the end. 今日はその私たちの人生の最後の時に目を向けました。そしてそのところに決して変わらない真理があることを私たちは確認しました。 Today we looked at the last time of our lives and we saw that there is a truth in it that will never change. あなたが私たちに息を吹き込んだゆえに私たちは生き、あなたがその息を私たちが引きから引き取るときに私たちはあなたの身元に帰ります。 We leaveBecause you breathed into us, and we return to you when you take that breath away from us. 私たちの呼ぶ人生とは、その間のことを意味します。最初と最後はあなたの御手の中にあるのですから、その間もあなたのその御手の中で休んじていることができますように。Our life is meant to be in between. Since the beginning and the end are in your hand, may we rest in your hand in the meantime. そしてあなたが与えられたこの一度限りの人生をあなたの栄光のために用いさせてください。And let us use this only one life that you have given us for your glory. We pray these things, precious Jesus' name. Amen.
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。